アロマの学校とサロンキラキラプレゼンツ、おじさんの知らない魔女の話。この番組はアロマセラピストで放射線技師のブラックキラキラちゃんマーヤと、
ハイチチタン層マユユでお送りする、
あんまりためにならないメディカルでアロマな番組です。
こんにちは、まゆゆです。
こんにちは、まやです。手紙来ましたね。
はい、
嬉しい
嬉しい、
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、トークテーマをいただいたので、はい、そのトークテーマでお話ししていきましょう。はい、じゃあまゆゆまずお手紙読んでください。
はい、椿ライドさんからお手紙いただきました。まやさん、まゆゆさん、こんにちは。初めてお便りします。椿ライドさんです。いつも楽しく聞いています。さて、暖かくなってきましたね。そんなことを言っていると、あっという間に暑い季節になるものです。そうなると、おじさん的に気になるのが汗による体臭です。僕は鼻が鈍感なので、自分では気づいてないけど、周りは汗臭いと思っているんじゃないかと心配になります。的確な対策などありましたら教えてください。またメールします。それでは。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
聞いていただいてるようですね。はい、はい、じゃあそうですね、汗について、
はい、
もしくは匂いについて、はい、今日はちょっとね、
はい、
お話ししていこうかなと思うんですけど、はい、まずその匂いの原因となる汗、
はい、
うん、汗が出てくる線があります。汗腺というんですけど、
はい、
2つあります。なんと、何でしょう。
アポクリン腺
が1個。
エポクリン腺違った。アポクリン
混ざってるし、
そう。アポクリン、あれ、エポ、アポ、アポエポ。
やばい、
やばい、やばい。ひどすぎる。
ちょっと仕切り直してね。
はい、
エクリン腺とアポクリン腺です。そこ混ざってるし。はい。いや、まあ、二つね、はい、汗が出る感染があるんですけど、はい、じゃあ、二つ違いがありますよね。
はい、
うん、体温調節、暑い時に出る汗は、どっち、
うんうん、はい、エクリン
ちょっと待って。もう私の中分かるわけだから。エクリン腺。
エクリン腺。
そうです、そうです。エクリン腺。ね、
はい、
まずなんで汗をかくのかっていうと、はい、体温が上昇するのを汗かくことによって下げるんですね。
はいはい、
汗は蒸発するときに、いわゆる気化熱といって、熱を奪っていくので汗が出ますよ。
はい、
うん、で、このエクリン腺から出る汗っていうのは、うんうん、汗無臭なんですよ、汗自体は。
はい
は
い、
うん、じゃあなんでそれが匂うのかっていうところですよね。はい、まあ、アポクリン腺の話もちょっと一緒にしようかなと思うんですけど、うんうん、はい、アポクリン腺っていうのは、どんな汗が出るんでしたっけ？
臭い汗。
臭い汗。もう、先生、
表現が。
アポクリン腺は体温調節に関係しない汗が出てきます。はいはい、うん、どういうところにあるか知ってますか？
まあ、脇とか。
うん。
あと、足の裏とかも。足の裏違う。そういう間違い。あとは、まあ、そうですね。デリケートなところですね。
デリケートな、そうですね。
はい、
そうですね。まあ、いわゆる毛のあるところ。
そうですね。
前回毛の話、前々回かな、うんうんうん、毛の話もしましたけど、あの、毛のあるところで、思春期以降に発達するのがこのアポクリン腺。
はい、
で、アポクリン腺とエクリン腺、
はい、
汗の質は何が違うか知ってますか？
質ですか？
うん。
ベタっとしてるとか。
いやいや。いやいや、そうだけども。
こう、皮脂があるかないかみたいな。
ちょっと惜しいね、
うん。
あの、皮脂に混ざりやすいのは確かにアポクリン腺、はいはい、毛にね、付属、はい、あの、毛穴のね、上の方に開口してるから、もあるんですが、はい、タンパク質の量が違うんですね。アポクリン腺から出る汗も、汗自体は匂いません。
はい、
ただタンパク質の含有が多いので、うん、はい、そのタンパク質を食べる雑菌が匂いの元なんです、はいはい、でこれはエクリン腺も同様で、はい、汗の中のタンパク質が多いと、
はい、
雑菌の繁殖によって匂いの元となりますよ、
はい、
うん、 で、タンパク質、要は食べたものにもすごく影響されやすいっていうのがあるので、はい、汗の匂いをまず防ぐのであれば、はい、タンパク質はちょっと控えめに、うん、まあ、控えるとでもね、栄養が足りなくなるからね、過剰に食べないようにするっていうのが一つだと思います。
はい
はい、あとは、出た汗をこまめに拭く、うん、放置をすると、そのバクテリアさん、はい、雑菌がね、はい、繁殖をしてしまうので、はいうん、で、アポクリン腺から出る汗っていうのは、はいまあ、いわゆる脇がというやつなんですけれども、うんはいこれね、欧米人はほぼ 100% 匂うんです、はい。で、日本人はだいたい 10% ぐらいって言われてて、うんうんはい、で、なんでかっていうと、
うん、
どっかで突然変異しただけなんですね。
はい、
で、もう一つは、表在菌。これね、美肌の時もお話ししたんですが、はい、私たちこう、匂いじゃなかった。普通に肌の上に雑菌、雑菌って言ったらいけないね。はい、菌がいて、はい、で、菌の種類によって、匂う、匂わないっていうのがあるんです。
はい、
だから日本人っていうのは、その、匂う人が少ないから、すごく敏感になる。うんうんうんのが一つその脇がを気にしてしまうって理由かなと思います。
はい
うんうんうん、でいずれにしても出た汗をすぐに拭くこと。
うん
うんうん、で、匂いの対策方法はいくつかあるんですけれども、はい、一つ大きいのはね、服が匂ってるんです。うん
確かに。
うん、ね。もう、梅雨時期の電車とかね。
はい。
もね。
自分も気になります。
そう、自分も気になる。もちろん、もちろん。で、濡れた状態で放置しとくっていうのは、はい、汗がついたのと同じ状態で放置してて、はい、かつ、そうやって表在菌が服にももちろん移ってるので、
はいうんうん
から、服をきれいに洗う。で、はい、きれいに洗ってると思うんです、みんな。うん、でそこ、洗い方のコツじゃないかなと思いますね。はいで、まずはね、脱いですぐ洗おうよっていうことです。置いとくとそれだけ菌は繁殖します。はい
うん、
で、今ね、洗剤いいの結構出てるので、
うん、いいですね。
そうそうそう、まあそういう洗剤をうまく使う、はい。で、私はもう夏物とかぐんぐん漂白するんですよ。
はい
生地が悪くなるっていうのは分かってるんだけど、うんうん、もう肌着類に関しては、漂白をこまめにしてもらうと、はい生乾きはなるべくしなくなってきます、うんはい。で、できるだけ早く乾かすっていうことも大事なので、はいまあ、洋服のその洗濯方法を見直すだけでも匂いの出方っていうのは変わってくるかなと思います。はいはい、で、汗をね、止める方法もあるっちゃあります。うん、
はい。
うん。舞妓さんはここギュッと ね、胸のちょうど上のあたりでしっかり帯をすると、はい、顔の汗が止まる、うんうん。それは本当に止まるんです。はいうん、ただまあ、締め付けとくわけには、うん、特にね、男性にここ締めろよって言われても無理な話なので、制汗剤を、うまく利用する、うん。ただね、日本国内で売ってる制汗剤では汗は止まりません。
そうですね。匂いを抑えるぐらいですかね。
そうな、そうなんです。
うん、
ねこれね、海外だとあるんですよ。
欲しい。
感染に、蓋するってやつがあるんですよ。
それはでも健康的に、
どうなんですか？赤とから出るから大丈夫です。うん、ただね、なんだっけね、ちょっと名前、詳細あるじゃない、はい、ちょっと、ちゃんと調べてなくて申し訳ないです。はい、なんか金属の、はいものは、要は毛穴に蓋を、毛穴じゃないや、感染に蓋をするので、本当にピタって止まります。はい。いいですよ。個人輸入できるので。
輸入できるのかな
そうそう輸入できる、できる。うん、そういう、こう、代理店なんかがあるので、はい、どうしても止めたいとき、うんうん、私もね、授業とかしてて、緊張度が高いとね、はい、やばい、うどんさん並みに汗。元NHK のね。うん、そうそうそうそうそう、脇汗を番組で指摘されたってやつね。うん、うん。気になるし、うん、特にグレーの服とかね、着れなくなるよね。
そうなんですよね。
うん。なので、そういう時に、
うん
影輸入したことあります。いや、ちょ、今度買おうと思ってるので、夏に向けてね、うんうん。そういう方法で汗を止めるっていうのもありますよ。うんはい、あと、まあ、これはちょっと男性向きではないかもしれないですけど、はい、脇側ね、
うんうん、
保険で手術ができます。
はい、でも痛いって聞きました。
ああ、痛いだろうね。
すごい痛いって。
でしょ。した人がいるんだ。
いや、なんか私も自分が匂うんじゃないかと思って、一回調べたことがあって、痛そうと思ってやりました。
でも麻酔はするけどね、うん、私ね、最初に勤めた病院が、週に一回だけ形成外科の先生が来てたのね、はい、ネーベンティーとか、よその先生がね、うんうん。 で、その先生の午後のし、午後診療がないときは全部オペ室に脇が、はい、脇がって書いてあった。
いやそれだけやっぱ受ける方多いって
か。なんかそれがすごいインパクトがあって、で、先生に、こう、脇がってって言ったら、うん、脇が保険で手術ができるんだよって、うん、そうなんだ、どうやってするんですか、はい、って言ったら、掃除機みたいなのを突っ込んで、はい、要は、毛穴からなんかで全部ずーって吸っちゃうんだって言われたんですよ。うんうんはい、だから、無駄毛の処理にもなるよってヒュって言われちゃって。
そっか。
そうそうそうそうそう。でもね、そのために診察しないとダメだからねって言って、はいはいはい、先生が匂うんだって。
やだ。
まあ今はどうしてるか知らないけど、一応、その診断がつかないとダメなので、
脇がですって。
そう、あなたは脇がですっていうのがないと手術にならないらしい。うん。でも3万円ぐらいで手術できるって言ってたから、
そんな安いんですね。そうそうそう。
だから、本当に悩んでるんだったらね、したらいいやんって思いました。はいはい、まあとりあえず、眉は匂ってる感じはしないので、
大丈夫。よかった。
はい。なので、まあ、これからの季節、ちょっとね、タンパク質食べすぎないように、はい、と、こまめに拭く、はい。で、男性だったらね、例えば着替えられる環境であれば、こまめに着替える、はい。で、洋服をすぐに洗濯する。うん、これで、ある程度、汗の匂いは抑えられるかなと思います。はいはい、で、ライドさんね、おじさんと書かれていたので、うん、まあ、うちのリスナーとしてはぴったりかなと思うんですけれども、おじさんといえばもう一個匂いね。
はい。
気になりますね。
カレー臭。
そうそうそう、カレー臭というやつですね。はいこれ原因は、汗ではなくて、はい、実は油です。うんうんうん、皮脂腺から出るのが油ですけど、はい、これ、たくさん出る原因は何でか知ってますか？
ホルモンですか？
そうですね、
はい
うん。男性ホルモンに影響を受けているので、はい、男性の方が油が出やすいです。はいうんうんうん、で、カレー臭はなんで出るかっていうと、はい、これ過酸化脂質といって、うん、油が酸化してしまうことで匂いが出てくる。うん、特にこう中年以降の男性に出やすいですね。はい、で、これ、過酸化脂質の中の、いわゆるおじさん臭いのは何かっていうと、はいはい、ノネナールという成分なんです。これね、アロマ的にも知ってた方がいいね。はいで、このノネナールの対策として、はい私もね、40超えて、はい女性も出るんですよ。
うんうんうん、
ただ、圧倒的に、やっぱ男性ホルモンの量で言うと、男性の方が匂うっていうだけで。はいはい、過酸化脂質対策として、はい柿渋石鹸。
聞きますけど、使ったことない
です。いやいや、うちあるから、自社、はい。
ありますね。
そろそろ使った方がいいよ。
買おうかな。
私ね、出てからずっと使ってんのよ。まあ、社員だったしね、ずっと使ってて、で、特に夏は、その、汗の匂いも対策になるし、はい、足の匂いとかね。うん。あとは、男性だったら顔とか洗ってもらうと、そういうこう、皮脂の出すぎてる油がね、いいですね、出なくなったりとかっていうのも効果があると思うので、はいこういう柿渋石鹸、あとはね、ミョウバンもなかなかいいので、ミョウバンも併用するっていうのもいいかと思いますね。はいぜひぜひ、40前後ぐらいからね、みんな柿渋石鹸使えばいいのに、って、
うん、
思います。特に、はい、電車に乗ると、また電車乗る。
困ります
ね。ね困りますね、うん。で、やっぱり皮脂がお洋服につくと、それが酸化してっていう匂いの元になるので、はい、こまめに首の後ろ、耳の後ろあたり、うん、頭皮にかけてが一番、はい油って出やすいので、うん、そのあたりを念入りに洗う。みんな頭は洗うんですよ、うん、シャンプーでね。はい、もう首とか耳とか。
確かに。
まで洗えばいいのにって思います。
ね、刺さって終わりますね。
そうそうそう、そう。私今石鹸で洗ってるから、首の後ろをもう全部洗います。
洗
ってないかも。そのうち眉がおじさん臭くなるんで。
かきしぶし石鹸進めてください、そしたら。
いや、匂う前自分で使ってよ、お願いだから。
無言でこ
う。無言で机の上に置かれてるの。いや、それだけ。まあね、そうやって、匂い対策としては、うん、毎日使う石鹸だし、うん、で、自社物ね、ちょっと高いっちゃ高いんですよ。はいうん100グラム、大きいからね、
は
い
うんうん、
1900くらい、80円かなんかするんだけど、うん
はい、そんなすぐ減らないですしね。
減らないし、3個セットで買うと安かったりするからね。
じゃあ、
そうそうそう、ライブラナチテラビーで検索をしていただいて、はい、市販でね、50グラムで500円くらいのがあるんだけど、 言ってもらったら、おろしで、はい、うちらおろしますよね、全然ね。はい、然そうすると、100グラムで1000円ぐらいだから、はい、お得ちゃお得だと思います。うん、はい。ぜひぜひ、毎日のケアで、匂いをね、
はい、
どうにかしてほしい。そんな言い方いかない。
ですね。
いい匂いの、アロマ男子、
はい、
アロマおじさんになっていただきたいな、というふうに思います。
はい。
それから、まあ、女子としてはね、うん、もう一つ、嗅覚の話をしておきたいなと思うんですけれども、はい、実は女性は匂いで男性を選んでるという話があります。うんうん、
はい、
うん。これ実際、アメリカのチームがね、はい、やったよっていうのを授業の中でも話をするんですけれども、うんうんうん、女性はね、なんだか、これ、はい、実験の話した方がいいかですね。実験ですね。そうそう。男子学生と女性、はい、女子学生を集めて、はい、男性に3日間同じ T シャツを着続けてもらって、はい、要は自分の匂いがついた状態ですと、はい。で、それを個別に袋に入れて、はい、女性とに嗅がせるんですよね。はい、で、臭いのって、
うん、
ね、はい、これって決まりそうなんだけれども、はい、みんな臭いが違ったと。はい、うん。で、それになんか相関がないかどうかっていうのを調べたら、はい、実は白血球の方、うん、ね、女性との白血球の方と同じだと臭い。はい、うん、そう、近いと臭いと感じる。うんうん、はい、6つぐらいパターン、6つぐらい、はい、?6 つの組み合わせぐらいあるようなんですけれども、はいはい、で、それをね、なんで白血球の方かっていうと、うんうん、白血球って免疫に、
はい、
すごく関わっているので、うん、要は白血球の型が違う人と子供を作れば、うん、免疫的に強い子が生まれてくるっていうのを女性は本能的に選んでる、うん、
すごいですね
と言われてます、うんうんうん、なので、年頃になると女の子はみんなお父さん臭いと言い始めます、
う
ん、
そうですね、
うん、なぜかっていうと、うん、少なくとも半分はお父さんと白血球の型が一緒だから、
うん、
というふうに言われてます、
うん
うん、お父さん臭い。
うん、
悲しいお父さん
臭い。
まあね、娘をお持ちの方は、はい、年頃になると臭いっていうのが正しい選択だというのをぜひぜひ。ただね、一つあるのはね、これ、女性が要は子供を、はい、排卵期ね、
うんうんうん、
子供を、はい、持てる体勢になってる時には、はいはい、この機能が使えないらしいよ。
なので。誰でもいいってことですか？
なんか違う番組になりそうなので。なんですけど、そう、なんか普段から、あ、この人いいなの人と、ちゃんと子供を作ってくださいねっていう話だそうです。
そういうことですね。
はい。じゃあ、オチがついたところで。
はい。
はい、じゃあ、椿ライドさん、今日お手紙ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
私からですね、ぜひ、プレゼントを送りたいと思いますので、
はい、
よかったら DM で、はい、DM でもいいし、なんだろう、メッセージでもいいので、はい、ご住所とお名前を教えていただければ嬉しく思います。
はいはい、お願いします、
は
い、
皆さんも今であれば、テーマトーク、プレゼント付きで紹介されるかもしれないので、ぜひぜひ送ってください。はい、お願いします、
はい。
はい、じゃあ、これ終わりにしましょう。
はい。
はい、
じゃあ、私も柿渋石鹸デビューします。まゆゆでした。
はい。匂い対策。じゃあ、海外輸入をして、またまゆに報告します。はい、まゆでした。ありがとうございました。
5月はトークテーマを募集しています。ブラックキラキラちゃんにお手紙で検索をして、フォームから送ってください。フォームからの受付限定です。まゆゆとまゆゆに聞いてみたいこと、ぜひ教えてくださいね。